皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。Good news for cities。
はい、皆さんこんにちは。グッドニュースフォーシティーズはですね、今までいろんな方々に聞いていただいてるんですけど、たまにインタビューとかを受けることもありまして、この前なんと土木学会誌の6月号ですかね、6月号にインタビュー、グッドニュースシティーズの、それと派生する私たちがやっているスタジオのフォーシティーズについて、活動ヒアリングいただいて記事になっております。で、土木学会誌というか、土木学会という世界に私たち今回初めて触れたというか、関わらせていただいて良い機会だったなと思ってるんですけど、まず最初に声をかけていただいて、今回の窓口にもなってくださった、川口信子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
なので今日はちょっとその土木の話とか、川口さん自身の活動とか、なんで我々を見つけてくださったのかみたいなところ、いろいろ幅広く聞いていけたらなと思うんですけど、まずちょっと簡単に自己紹介というか、どんな活動されているのか教えていただけますか？
はい、私はですね、普段は、愛知工業大学の土木工学科というところで教員をしてまして、授業をやったりとか、あと研究活動したりとかっていうことをしています。で、その他には、今、名古屋市に住んでるんですけれども、堀川という川がありまして、そこを拠点に、例えば、水辺と町の入り口研究所というところで、堀川の、調査研究ですとか、あと、その広報活動ですとかっていうことをやったり、で、あと他にはですね、堀川中心にして、スタンドアップパドルボードという、サップという、乗り物があるんですけれども、それで、水辺をこう、もう少し、こう、にぎわせるような、ことができないかなっていうことで、みんなで活動をしたりしています。
ありがとうございます。川口さんの Facebook 見てたら、すごい川とか水の写真とか、殺到してる写真とか、何やら楽しげだなと思って見ていたんですけど、謎が解けました。
はい、ぜひ来てください。
行きます。名古屋なんですね。
名古屋ですね。
はい、近いので。
名古屋、はい、35分で来れるので。
うんうん。我々も去年、去年か。去年だったっけ？
今年かな。
今年か、名古屋遊びに行かせていただいて、
堀川沿いもなんか見た気がしますね。
本当ですか、どのようなタイミングで？
なんかね、一泊二日とかだけで視察っていう感じだったんですけど、それ以降ちょっと名古屋に戻る理由というか、口実を探っているので、誘ってください。また、
はい、口実はいくらでもありますので、
素晴らしい、素晴らしいです。で、そんな活動されている中で、土木学会とも関わられていて、で、今回のこう冊子作りにつながったみたいな感じですかね。
あ、そうですね。私の方が3年前に今 の、 愛知工業大学の土木工学科に着任しまして、それまでは、実は、学位を取ったのは建築学科だったりとか、博士号の方ですね。で、その前は、もっと前、学部時代は、芸術大学に行っていたりとかっていうことで、はい。なので、土木工学科という、その土木どっぷりの人たちが周りにいる状況っていうのが、まだ3年目っていうことになりまして、で、土木学会にも入会しなくちゃっていうことで、入会したところ、なぜか早速土木学会誌の編集員になりませんかっていうお誘いいただきまして、もう今となっては周りに土木の人たちがいっぱいっていう、状況で、すごく新鮮で楽しく活動させていただいてます。
なんか今回もすごい、土木学会から声がかかったぞざわざわみたいな2人の中でもなったんですけど、すごく丁寧に取材していただいて、記事もすごく丁寧に書いていただいて、ありがたいなって思っております。ありがとうございます。
はい。
で、なんか父親から LINE が来て、 父親は建築系なんですけど、
あの、はい、
大学とかも建築系なので、その同級生から連絡が来たみたいな、なんかこの世代に響いているんだっていう、普段
すごい嬉しい。
我々がそう我々がこうあの触れないそうに謎のフォーシティーズという団体がリーチしたと思って、なんか
やりました、やって
やりました
ね、
本当すごい嬉しかったです。
嬉しいです、
うん、この学会誌自体はもう結構前からあの続いているんですか？これは月刊誌ですかね？
あ、はい、月
はい。
刊誌です。
うん。
で、すいません、ちょっとすぐ何年から始まったっていうのが、お恥ずかしながら答えられないんですけれども、か
はい
な
はい。
り前から、あるものですね。
なんかこ
は
の
い。
タイトルの土木学会誌って文字がもうなんか歴史を物語ってる
は
ない
。
と思っ
はい。
て。
おっしゃる通りで、こちら
ね。
については、まだまだ私、未熟なんですけれど
うん
も、この学会っていう言葉にも、すごく、意味があるというふうに教えていただきました。
うん。うん。ほ
うん。
うほうほう。
もう、この漢字自体は、結構深い意味があるということらしいです。
あ、
そ
ち
う
なな
んで
み
す
に
ね。
創刊が1915年、大正
あ。
4年4月だそうです。
おお、
ありがとうございま
歴
す。
史
調
が
べ
あ
ていただい
る。
て。
歴史がある。
うん、歴史がありますね。はい。土木
なん
学
か、
会、今、会員がだいたい4万人
え、
ぐらいです
ぜ
か
おる
ね。
ん
っ
で
てい
す
う
か？
ことで、
すごい。
はい。かなりたくさんの人に読んでもらえてると思っています。
読み手はどういう方が多いんですかね？会員さんとかもどうい
そうです
う。
ね。はい。まあ、メインというか、メインは会員、土木学会の会員なんですけれども、土木学会いろんな分野分かれてまして、例えば、土木構造物の構造ですとか、あと、材料、例えばコンクリート材料とか、そういう人もいますし、あと、環境系の人もいますし、本当にいろんな分野の人たちで、建設業に関わる人たち、に関しては、もう少なくとも土木学会、関わってるかなっていうふうに思います。
なるほど。やっぱ普段こうつながりがあるより我々多分ないジャンルかなと思いました。
そう、なので土木学会ってこう、本当に私たち知らなかったので、なんか土木と聞くと強そう、かっちりしてそうみたいなイメージがあって、私たち結構そのソフトの部分だったり柔らかな部分を活動としていることが多いので、なんか声をかけていただいたのも嬉しかったし、そのさっき石川が言ったようにすごい丁寧にヒアリングしていただいて、なんかね、最終チェックみたいなので読ませていただいた時もほぼなんか修正事項がなかったんですよね。なんかこん
あ、
なこと
嬉しいです。
自分までないなって思いながら感動して、私結構感動して、最終稿を読んで、素晴らしいなと思って見てたんですけど、なんか
いや、
そもそ
も
も、はい、ありがとうございます。そもそもなんか、どうやって見つけていただいたんですか？そしてどういうプロセスを得て、よし、この人たちに声をかけようということになり得たんでしょうか？
そうですね、グッドニュースフォースティーズさんの、そのポッドキャストありますよね。あれが私、そもそもファンで、ファンというか、3年前に、今の大学に着任して、ライフスタイルがすごく変わったんですよね。それまでは歩いて15分ぐらいのところに、勤めてたんですけれども、大学自体がすごく郊外にあるので、車で1時間ぐらいかけて、行くところに変わって、1時間かけて行く間に、例えばなんかラジオ聞いたりとか、そういうことをしていたんですよ。で、あ、ちょっとポッドキャストってどんな感じかなっていうふうに思いまして、で、いろいろ調べてたら、なんか、賞をいただきましたか？
Spotify の、
そうです、そうです。それで、なんか賞をもらったリストっていうのが、偶然、ポッドキャスト上に出てきて、で、あ、こんな街の都市の話してる人たちがいるんだと思って、聞き始めたら、なんかちょうどいいというか、難しくもないし、かといって、 どうでもいい話じゃないっていう感じの、こうバランスのいい感じで、結構毎日、毎朝聞くようになって、
嬉しい。
過去にたどってたどって、聞くようになりまして、で、ちょうどやはりその、私自身がその街とか、街づくりとか、その住民の人たちの活動とか、そういうことにすごく興味があったので、何かその、運転しながらちょっと考え事もできるみたいな感じで、すごいありがたい存在としてあったんですね。で、ちょうどその私自身も、土木学会というか土木の業界がそんなに長くないので、もともとその、建築と土木の違いもよくわかってなかったというか、今もはっきりとっていうと、絶対にこうだっていうのは今実際思ってないんですけれども、建築の学科にいたところから土木に移ってきて、で、土木っていう言葉にすごくプライドのある、すごく熱心な方々が周りにいるようになって、で、何が違うのかなっていうところをいつも考えるようになったっていうのもありまして、で、ちょうどその土木学会誌のその今期のテーマがですね、テーマの一つとして、土木と人っていうテーマがありまして、やっぱりその土木っていうものが、公共性の高いものとして、あるっていうのが前提としてあるので、そういった公共性の高い公共物みたいなものに、その、やっぱり人っていうのはすごく欠かせないんじゃないかっていう話で、その人にこう着眼した特集を組んでいきましょうっていうのが、全体としてあるんですけれども、そんな中で、今期のその6月号のテーマがですね、これからの時代の土木学会誌のあり方を考えようっていうことで、土木学会誌ってこれまでは何でしょう、あり方考えようっていう、そういうテーマよりも、例えばこういう技術がありますよとか、それぞれの分野の人たちにとって面白い、今新しい技術とか、そういったことが結構紹介されることが多いんですけれども、そういうことではなくって、そもそものその学会誌のあり方みたいなテーマを持ってきていたので、じゃあこれからの土木学会誌って私たちじゃあどうしたらいいんだろうっていうのを急に考えるようになりまして、それで、学会誌ってそもそも学会員のものっていうのは前提条件としてあるんですけれども、実はその土木っていうもの自体が、一般の人たちにあまり馴染みがないんじゃないかっていう、その一つの、課題意識も、みんなの中で感じていまして、で、その、当たり前にありすぎるというか、例えば道路とか、トンネルとか、鉄道とかって、当たり前にあるものなんですけれども、それがその一人一人の中で、自分たちで何とかしようっていう意識にはあまりなりにくいものっていうふうなこともあって、みんなのものなんだけれども、個人個人にはそんなに、あって当たり前みたいなところがあるなっていうことで、それこそが多分土木なんですけれども、その土木っていう言葉をもっと一般の人にも伝えていったりとか、その技術の面白さとか、そこで働く人の素晴らしさとか、そういうことも伝えられたらいいんじゃないかっていうことで、その伝えることっていうののプロフェッショナルを探そうっていうことになりまして、で、そこで、いろんな人が上がったんですが、私自身は、ぶっちゃけて言うと、フォースティーズさんに会いたかったっていうだけなんですが、
嬉しい。
で、案を出してみたら、あ、面白いね、この人たち会ってみたいって編集員の皆さんも言ってくださって、で、やったラッキーっていう感じなので、ちょっとなんか、理由がちょっと、あんまりいいのか悪いのかわからないんですけど、はい。っていう次第です。ちょっと長かったんですけど、はい。
嬉しいです。ありがとうござい
嬉
ます。やっ
しい。
ててよかったね、ポッドキャス
ね、
ト。
嬉しいです。
嬉しいです。
ちなみにこの、 あの6月号のテーマである学会誌のあり方みたいなものは、何かこの冊子を経て編集チームでも何かこうヒントだったり方向性みたいなものは出てきたんですか？
そうですね、やっぱりあのなんとなくは、例えばその学会誌っていうものが、あのと皆さん学会員としてこう届い手元に届いて、そこからどれくらい読まれてるのかなとか、そういうのがあんまりはっきりは分かってなかったんですけど、今回すごいたくさんの方にアンケートをお願いをして、うん、あの実は結構思ったよりはちょっと読まれてるんだなとかで、うん、年齢層によって全然違うんだなとかっていうことがいろいろ分かってきて、うん、であのこの先、例えば紙としての伝える媒体が本当にいいのか、それともあのオンライン的なあのインターネットにつながるようなものがいいのかとかっていうあのこともちょっとこの将来あのそういうことを示唆できるような内容にしたいねっていうのであのまとめていました。
うんうんうん、なるほど。
土木学会とその土木の分野みたいなところから発生して、川口さん自身がその範囲というか土木の世界の中で気になっているトピックとかホットな活動とかも今日聞いてみたいなと思ってたんですけど、水辺の活動がさっきあのイントロダクションでお話しいただいた感じでは多いんですかね？
はい、そうですね、私自身はあの土木学会とか土木工学科に雇用が困りが、あの、水辺の活動、街づくりの活動は、あの、ずっと以前からも続けてまして、あの、その辺は、あの、変わらないかなっていう感じではあるんですけれども、あの、うんうん、土木工学科に入って、やっぱりその土木構造物っていうのを、結構あの、今まではそんなに、あの、はっきりと認識、実はしてなかったんですけれども、うん、例えばその、堀川っていう川も、あの、400年前に名古屋城が、あの、作られた時に、あの、開削された運河なんですが、うんうん、あの、そこから何回かこう、改修をされて、今、また改修の時期にあって、今、改修中になるんですが、護岸の改修をしていまして、うん、なんかそういう護岸の構造とか、あの、材料とか、そこまではあんまり、あの、ちょっと気になってはいる、すごく気になってはいるんだけど、うん、あの、実際に私たちが何かできるものなんだろうかとか、うん、そういうのをすごく、あの、なんと課題意識としてはあるんだけど、どうしていいかわからない存在として捉えてきていたのが、うん、実はその土木工学科に入ってみて、いろんな人とこう触れるようになったら、やっぱりそこの裏にはその土木史的な、この歴史的な経緯があったりとか、あの材料を一つ選ぶにしても、うん、そのコンクリート材料っていうものがどういう意味があるのかとかっていうことをあの結構学べるような環境にあるんだなってことに気がつきまして、うんうん、なんかちょっとその辺が新鮮で嬉しいなと思って、今いろんなものを吸収しているところっていう感じです。
うん、なるほど、面白いですね。確かにこう素材の解像度っていうのは土木の視点でいくとすごい上がるのかもなとも思って、うんうん、でかつね、あの確かにこうどう介入していいかわからない領域に見えるかもしれないけど、そこが変わるとすごい街の在り方としてもインパクトが大きい部分だなっていうのはなんか、うんうん、聞いてても思いましたね、うんうん、どうやって知ってったらいいんだろうね。
そうそうそう、我々はなんか興味があるんですけど、うん、なんかそれこそ水辺とかね、今こう水辺活用とかこう水辺の街づくりとか、はい、結構いろんな街でも聞くんですけど、やっぱなんかその川の近くでこういったアクティビティを起こしましょうみたいな議論にはなるけど、その護岸の改修とかここに使われているコンクリートがみたいな話議論にあんまりならないし、でも興味はあるんですよね、むちゃくちゃ、
ね、
でもどうすればいいか分かんないです。教えてください
どうすればいいかはちょっとあの、うんうん、はっきり回答ができないですけれども、うんうん、あのやっぱりその作る段階からその全員市民全員が関与できるとかっていうものでは、うんうん、やっぱり今のあの世のやり方だとできないのかなっていう、特にその都市、あの大きな都市ですとか 大きな構造物、例えばダムとか、大きな防潮堤とかっていうくらいの規模のものになってしまうと、うん、私たちが手を動かすものではないっていうか、っていうのはあると思うんですけれども、でも、割とその、やっぱ自分が住んでるところの身近にあるインフラっていうものが、どういう経緯で作られてきて、今どういう段階にあって、将来的に例えば100年後にどうなっていくのかなっていうのを常に考えるっていうのすごい大事だなっていうふうに思ってまして、やっぱり私が例えばサップの活動とかをしているのも、できれば遠くでレジャーとして水辺を楽しむのではなくって、身近な場所でできることを探したいなっていうふうに思っていて、やっぱり暮らしの近くにあるインフラとか公共物を使って、例えば土曜日の午前中ちょっとリラックスするとか、そういうような環境をこうたくさん作っていけたらなと思っていて、なのでやっぱりその身近なインフラってすごく大事だなっていうふうに思っていて、っていうところですかね。
身近なインフラ、いい言葉ですね。私たちの友達で中川くんって子がいるんですけど、半径5メートルの土木っていう、なんか陣を作ってて、彼も土木関係で、それもなんか自分たちの身の回りにたくさんある、土木のインフラで、しかも私たちは普段見ていないものみたいなものに焦点を当てるっていうんで、すごい素敵な活動だなと思って見てました。
ぜひお会いしてみたいです。記事の中にも書いていただいてありがとうございます。
はい。あとなんか多分彼、堀川とかの研究してたみたいなことを言ってた気がするな。
何歳ぐらいの人ですかっていうか、そんな。
20代後半
ぐらい。後半？
でもなんかそういうなんか土木をこう面白く解釈したり表現している人ってもしかしたら探すと今出てきているのかもなと思うと、もちろんこう土木学会みたいな歴史的なこう文脈があるものもそうだけど、ちょっとこうレールからそれたこう活動として、そういう子たちが新しい土木のこう解釈とか展開みたいなものを自由にやっていく場とかコミュニティってもっとあっても面白そうだなとか。なんかそうですよね、伝え方っていうのももちろんそうだと思うし、なんかこう入り込み方みたいなものもどうやってデザインするかってすごいやりがいがありそうだなって今聞いてて思いました。なんかフォーシティーズでも土木系のテーマでなんかやりたいね。
そうだよね、やりたい。
そうですね、やっぱりその土木学会自体はすごく分野が広いので、多分皆さん、土木っていう研究テーマじゃないんですよね。それぞれの専門があって、土木学会にも入ってるって人が多くて、で、街づくり系の人たちもすごくたくさん所属しているので、そういう人たちは、おそらく建築学会とかにも入ってたり、都市計画学会とかに入ってたり、あとは地理学の人とか、そういう人たちもいるので、なんて言うんでしょう。土木が主ではないというか、土木はある意味違う、こう、枠組みというか、っていう感覚で捉えてる人が多いのかなっていうふうに感じていて。で、この間のフォーシティーズさんのインタビューで、すごくハッとしたのが、お二人が一言も土木って言葉を使わなくって、建築って言葉がたくさん出てくるっていうところに、すごくこう、あ、そうかっていう気づきが得られたんですけど、いかに土木が一般的な、その市民の人たちが使う言葉、日常の会話の中に出てこないのかっていうのを、すごく感じて。
なるほど。そうですよね。
あそこの土木がさ、あの土木面白いよねとか、あの土木が綺麗だよねとか、そういう話しないですよね。
そうですよね。なんかそもそも何を指しているのかみたいな、なんかみんな多分、トンネルとかダムとかそういう話だ、イメージしがちだと思うんですけど、多分それ以上に広いじゃないですか。なんか土と木って書くし、土木の 語源とかも掘っていくともっともっと広いはずで、なんかそこの言葉に言葉の定義みたいなの阻まれてみんな使ってないのかなみたいな気も、
ね、インフラっていう感じなんだろうな、
そうだよね、
土木がね、うんうんうん、
でも今さっきお話聞いていてハッとしたのが、公共性のあるものみんなで使うものみたいなところで、はい、なんかそれはインフラにいわゆるこうザ・ダムみたいなインフラだけに限らない、
うんうん、
あのものなのかもしれないなと思って、構造物として見えてこないものとかももしかしたらあるかもしれないし、なんかそういう意味で今後もっともっと深掘っていきたいテーマなんですよ。なので一緒に何かやりたいなと思いました。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
うんうん、ぜひぜひ、はい、なんか今後やってみたいこととか、あの今後の僕の世界に期待していることとかあったりしますか？
ですね、今あの学会誌の編集員2年目なんですけれども、あの特集 の, あのリーダー役をまた別の特集ですねやってまして、あの来年の1月にあの出るんですけれども、それがあのテーマがみんなで育てようオープンスペース括弧仮みたいなものなんですけど、
うんうんうん、
あのちょっとあのやっぱり街づくり寄りなその屋外の公共空間をあの使っている人とかがこうどういうふうに今変わってきているのかっていうような話であのやろうと思ってまして、
うん、
でそれ自体は私自身 の, あの研究テーマでもあるんですけれども、あの屋外の公共空間の維持管理 の, あのテーマでずっと研究してきているので、あのそういうことやってきたんですが、実際にあのぶっちゃけたところいろんなところの事例とかあんまりそのいろんな人に会いに行くとかそういうことが今までできてなかったので、うん、学会誌の編集員になってあの会いたい人に簡単に会いに行くことがあのできるようになって、それはすごく楽しいなと思っていて、まあ、そんなようなところからもう少しその土木っていうところの中でのその公共空間のそのあり方みたいなことをあのまとめていけたらなというふうに思っていて、そこはすごい今楽しいなって思ってます。
ありがとうございます。ちなみにあの土木学会誌はどうやったら手に入るんですか？会員以外買えたりとかするんですか？
はい、土木学会誌丸善出版で買えるみたいです、
うん、お、じゃあ皆さんぜひ2023年6月号の我々が載っているのを皮切りにね、あの来年出るという新しい号であったりとか、これをきっかけにあのぜひウォッチできたらいいなと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、川口さん引き続きどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。 Good News for Cities